かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ご機嫌よろしゅうございます。
ここに来るとね、太らされるなと思うわけ。
ざまみろと、
もうどんどんね、食べ物が出てきて。でも今日はね、これ恥ずかしながら愛媛県民なわけよ、僕も。
はい、
あんま食ったことなかったわ。
ああ、してやった覚えがない。ストーブがなかったから。
確かに。何を食べてるかっていうと、これみかんなんやけども、うん、焼きみかん。
そう、風邪予防じゃね。
風邪予防で焼きみかん、
真っ黒黒に焼いて、うん、あっちあっちを向いて食べると。
焼き方はストーブの上に置いとったりだとか、うん、そうそうそう。これは今日はどうやったの？
今日はオーブンで焼きました。
オーブンでそのままみかんを入れといて、皮ごと入れといて、まあ、色が黒くつくぐらいまで、中はこうまだみずみずしさが残っているというものを今いただいてます。
あったまるんよね。
あったまるね、
あったまるよ。これは
これをいただきながら今日は配信を続けたいなと思うんだけども、
はいはい、そういたしましょう。
まずは注意事項を、
はい、
我々がね、話すのは、まあ、僕は素人ながらの聞き手です。そして、はい、かなちゃんは、
はい、経験体験で感じたことをしゃべりますので、学者ではありませんから、極端な解釈もあろうかと思いますが、面白がっていただけたらなと思っています。
超拡大解釈があったんですよね。めちゃくちゃ拡大ソリなんとかね。
でももう私はその
通り、ファンタジー解釈もあるけど、まあそれがね、はい、いいんでしょう。いろんな考えがあるということで、はい、今日も学ばせていただこうと思います、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。年も明けまして、はい、お稽古も始まったそうで、はい、そのあたりのことも最初に聞こうかなと思うんですけども、
はい、私60年にして初めてね、この伊八坂道場で年末年始を過ごしたのね。お正月さんをここで道場でしてみたのよ、
うん、
で準備というか、お正月さんを越す準備は全く今までと同じようにしてみたのね、
うん、
で1日に1回は外に出てみて、
うん、
年末年始どのように皆さんお過ごしなのかなというような、初めてのキョロキョロ体験をさせてもらって思うところもありました。でやっぱり昔風の、昔から伝わったままのお正月さんの準備、おせちから始まってね、うん、していくと、
うん、
つくづく思ったのが、お正月さんの準備は男でと女でが必要じゃなと、うんうん、それも複数ね、うん、男子と女子子が揃うていて初めてできることかなと。だから今頃はそうでもないお家が多いのでね、
うん、
ちょっと無理があるなと。
そうやね、まあ、うん、準備で言うと床飾りをしたりだとか、そうそう、まあ料理をね、おせち料理だとかいろいろとあると思うけども、
うんうん、
だから分業というかやったのかな、やっぱり昔から。
そう、おばあちゃんがおって、お嫁さんがおって、娘さんがおって、お孫さんがおって、でじいちゃんがおって、父ちゃんがおって、僕がおって、孫がおって言うて初めてできる準備というようなことかな、うんうん、それとそこに至るまでもみんな忙しい。
まあね、
バタバタバタバタ忙しくて、その上にそれをすることになるのは、うん、なんていうのか、楽しい準備にはなりにくい。
まあね、一人でやってなったらそうな。でどうやった、じゃあ、うん、今年初めての、
うん、してみたのよ、
うん、
してみてそれをつくづく感じて、
うん、
多分もう、次からは少しやり方を変えた方がいいかなと、
うん、
どう変えるかは、うん、1年間かけて考えてみようと、まあ、そうだろうな、うん、いうことになったので、街を歩いてみたら本当に皆さん出てらっしゃっていて、おせちも売れたりね、いろんなお菓子とかいっぱい、うん、でみんながニコニコしてたので、 うん、やっぱり年越しはね、うん、年越しそれから年始めは これが本来かなと思ったので、うん、であのプロフェッショナルがおせち料理を作ったのものを買い求め、
うん、
で例えばホテルとか旅館でねお正月さんを過ごすとこれもいいかもなと、
まあ、いろんなやり方があるからね、うん、任せられるところは任せて
そして、なんていうか年が越せる嬉しさというかね、うん、あの感謝というかそういうものさえ持っていれば、うん、それによる楽しさというのか、うん、今年も新しい年が迎えられましたと元気で、
まあ、都会とかにさ、うん、結構行ってる人たちって一人とかでさ正月とかもあるだろうし、うん、僕とかはもう地元なので、うん、まあ、家族で過ごす正月っていうのが典型的やけども、うん、まあ、本当にねかなちゃん言うてる通り、うん、いろんな正月の形は変わってくるだろうし、
うんうん、
まあ、なんか残そうな残して、そうそう、まさしく冬季流行だとは思うから、またどういう風にしていくのかもね教えてもらったらなと。
そう、あの1年かけて考えてみようと、うん、あとフラフラになって髪の毛振り乱して、うん、あの怒りながらするようなことではないような気がするから、うんうん、新しい年を迎えるのにちょっと頑張って綺麗にするとかね、うん、そういうことはあるにしても少しニコニコと楽しんで笑いが出るぐらいの感じはあってもいいのかなという感じはしました。
なるほど、
うん、
ではお稽古はどうよ、
うん、そしてそれが年末でしょ、うん、で正月釜っていうのを知ったのね、うん、だから三が日、まあ今までもそうだったのよ、
うん、
三が日もお玉をかけてました。そして今年は特にね2年ぶりとかね、
うん、よくあるよね、帰ってきてくれてね、いろんな会とかさあったね、
うん、みきちゃんとかまさこちゃんとかね、うん、あ懐かしい、
うん、
こうそれから、今年はもうあの地元故郷に帰りませんっていう子もおるわけでしょ、うんうん、そういう子たちに、まあ、おいでおいでということでお正月三が日にお釜をかけていておせちお餅でも一緒に食べましょうというようなこととかね、そうすると初めましてっていう子もいるから、
うん、
そこであお名前だけはっていうようなね、
うん、
ありがとう、はい、
おおやってみるか、
はい、
いいんだぞ、暑いからな
大丈夫かな、
うん、はい、ありがとう、うん、
そんな感じで、うん、あの楽しい三が日を、うん、で綺麗におせちも、はけましたというようなね、うん、新しい感じで久しぶりの、うん、子たちは本当に嬉しかったんじゃないかな、うん、おじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんもね、でそれから久しぶりに家族というかもう親、兄弟たちも帰ってきて、うん、それこそ10年10人20人っていう中で、うん、年末にお渡ししたお抹茶を僕が立てましたとか、
うん、あそういう話をいろいろと聞けたわけだ、
そうそう聞けたわね、そういうこともあったし、娘さんお孫さんが帰ってきて、
うん、
お茶いたしましたよと言ってくれた人もおったし、
うん、
今まで通りの家族の中でお茶はいたしましたって言うた子もおった、安子ちゃんとかはね、うん、でもちょっと改まってね、
うん、
よかったですっていうようなあのお写真をね、
なるほど、
写メでいただいたりしてね、でそれが正月三が日、
うん、
正月がま
昔はなかなかね女性は出ちゃダメだとかって話あったじゃないの、ね、うん、今はもうガンガン出よるよね、
出よるね、
うん、
でもなんかね1日は出にくかった、私もなんかそれが、うんうん、1日は出んとこか思って、うん、
やっぱりあるよね、
うん、何か、うん、
その正月がまっていうのは1月の三が日の間にあったの、
うん、三が日と昔だったら7日、うん、15日、まあ、節目、7日は人日、うん、
とりあえずずっとその 1,2,3 と7日に関しては一応釜で、うん、まあ、いつでも来客のように備えられると、そういう条件に
じゃったんだと思う、でお正月さんの延長で、はい、いらない、はい、 OK、 いってらっしゃい、そんな感じで、うん、正月釜は終えて、うん、それが 1,2,3、うん、で4日の日がスローカフェの軍団を、うん、この道場にね、
うん、
初めてお呼びしたの、
お招きして、
そう、
うん、
で、初稽古ですよということでお呼びはしたんだけれど、
うん、
はい、どうぞ、ちょっと食べてみて、はい、
なんかあるんかい、まだ丸いやつは残っと見るかこれ最後ぐらい最後、うん、あ、
う
ん、
いい、
はい、いいいいいい、うん、大丈夫大丈夫、
それで、うん、お呼びして、うん、初稽古としてお呼びしたんだけれども、実際はこっちとしては、うん、初釜のつもりで、うん、流れは全部お茶事でしたの、
うんうん、
でも来られるスローカフェさんたちはお茶事だったとは未だに思ってないと思う。
あ、なるほどね、
うん、2時からということに、うん、お稽古と同じようにしたから、うん、お米粒は出してないんだけれど、うん、お酒を出しして、うん、ちょっとしたそのお正月さんの黒豆とかね、数、うん、の子とかそういったものをちょんちょんちょんでお出ししてね、うんうん、お酒は私が作ったいつものおとそでね、うん、40年ぶりにお酒を飲んだとかね、いう方もいらっしゃったし、ポッターこうなったりしてね、うん、で、お濃茶とお薄と、うん、で間お炭をしたりしてね、流れ的にはこっちがお茶事を心得ているのでお茶事の流れでしました、うん、明日がスローカフェさんのお稽古だから、うん、明日実はあれはお茶事でしたと言おうと思ってるの ね、で楽しかった嬉しかったというようなメールを入れてくださったので、うん、お姉さんがね、のでお茶事は楽しいんですよっていうことをねお伝えできればなと思ってます。
なるほど、これあれ今お茶のお稽古もしてるじゃないの、
うんうん、
でもいつかはそのお稽古もお茶事のお稽古に変わっていくの、うん、お茶席のお稽古が大体メインじゃない、
うん、
お茶事のお稽古ってどうなの、うん、それはもうみんながそれぞれって感じなの、
いや私の場合はそれを組み込んでる。
あ、なるほどね、
もう今から組み込んでる、うん、っていうのは重箱の隅をつつくようなことは一切言わない、
うん、
ただ橋の上げ下ろしとか、その、亭主に対するの、
うん、
亭主の気遣いに対するそれに気づきましょうっていうようなね、
うん、
どう言葉で言うかとかね、そういうことは今からもう、
なるほど、
うん、それの延長にしか過ぎんからお茶事は、うん、
ってことだよね、
うん、
じゃあこれからまだまだ、
うん、そう、でも今回何にも知らないとこで来てもろてお茶事のようなことでしてみると、課題も出てくるの。帰られた後夏目を見たらもうひっくり返ってたので、
うん、
そのお道具を人様のお道具を大切にするということで、うんうん、どう拝見すればいいかとか、
あ、
そういうことを今度は伝えていける。
あ、なるほどね、
うん、そしたらそんなことも考えておりませんでしたという話になるかもしれない
ね。そうだよね、うん、
で一つ一つ具体的に潰していくとやがて名人になる。
なるほど、
お客さんのね、
じゃあその初稽古も終わったということで、
うん、そうです、
通常稽古が始まる前に、
はい、
じゃあ冬季流行のことを聞かせてたと
思うんだ
けども
、はいはい
はい、まあ年も明けたんで、うん、まあ時期的に愛媛県って意外と暖かいと思われてるみたいだけども、うんうん、まあまあ冬って寒いじゃない。
寒いよ、内子町にはスキー場があるって言ったらみんなびっくりするから、う
ん、もちろん寒いので、
寒いです、
寒い頃のお茶とかにしようかね、
うん、寒い頃のお茶ね、
うん、
初釜そんな風にして終わってみると、
うん、
やっとホッとできるゆっくりできるお茶のお稽古に お稽古というかお茶事もね、うん、ゆるゆるとできるし、お茶のお稽古もやっと身が入り出すというかね、うん、年末から年始にかけてのバタバタが終わって、うん、でゆるゆるゆるゆるお稽古もできるのね。で今まで昔から戦国時代以降ぐらいから残っている資料によると、お茶事はだいたい冬のもの、
うん、
まあ暑い夏はなかなかね火を起こしてということにはなりにくい、
うん、
だから夏場よりもうーんと冬が多いのね、
うん、
みんな書き残してるのね、何月何日に誰々にお呼ばれしてメインはこういうお道具だったっていうようなことをね、書き残して記録として残していたり日記に残していたりしてもらっていてね、それを測ってみると明らかに冬が多いのね。というのは考えてみて、まあ3畳か2畳かぐらいのところに最初は入ったら寒いんだけど、そこに 炭をゴンゴン入れて生こして、大きなお釜の口の大きいのから湯気がゴッゴッゴッ上がり出したら、これは気持ちがいい、
うん、
で温まっていって、お酒もちょっと出て、でなんやかんやしゃべりよったら、ご飯もええとこになりましたと言ってご飯食べたりして、そしてシュンシュンそれが湧き出して、お茶でもということになって、お濃い茶になり、うん、お薄になると、
うん、
で夜が長いでしょまだ、
うん、
まだ夜が長いから夜話という仕方があるのね。
夜話、
うん、夜話す口辺に出るという字を書いてね、うん、夜話なんじゃかんじゃ言うて、夕方ぐらいから始めて、夜ごめとも言うんだけど、もう、うん、いつ、うん、二時以上にはなってはいけませんみたいな基本の決まりみたいなのが暗黙のね。
二時っていうのはその一時っていうのは何？
二時間。
ああ、一時が1時間、二時が2時間。
うん、一時が2時間。
一時が2時間。うん、じゃあ4時間になっちゃいけませんよと、うん、2時間以上は OK。
全然 OK。
あ、2時間が一時で、
うん、大体二時以上にならんようにというのがお茶人のね。
へ
え。というのも足が持たんのよ、お客さんの。
持たんだろうし、4時間ってまあまあ 2時間でも長いと思う。
長い長い長い長い。
俺はもう耐えられ
ない。今じゃありえんやろ。
もう早く持ってきてやって、
いいぞ。本当本当。
次の持ってきてやって。
それを言うて場が和んだとか、もういけません言うて、うん、そんなようなことで心が打ち解けていったりして、
うん、
でも、夜話になってくるといろんな話が出てきて、夜ごめだからいつまででもおってもろてえですよと、
うん、
で明かりは今のような明かりじゃないからね、だいたい油火、
うん、
菜種油のね、
うん、
かろうそくかだから揺れたりね、息をするかのように火は揺れるというてね、堀之内さんだったかがおっしゃってるけど、そんなような中で何とも言えない気分になる
ん
よね、
うん、
で夜が長いので、狐さんとかタヌキさんとかフクロウとか夜、うん、夜行性のもの生き物の衣装、うん、模様がね書いてあるものなどを使ったりしてちょっと楽しんだりするんだけど、そのろうそくとか油火に近寄らんと見にくいものがあったりするじゃろ。そうするとお客様がちょっと顔を寄せ合うたりする、
うん、
そういう独特な親近感も湧いてくるのよ。一つの日に何人かがこう寄るような、そういう楽しさとか、そのゴンゴンあったまってくる湯気の気持ちよさ、それから火の美しさ、
うん、
赤い火、そういうことやらで冬の、うん、お茶はまた格別ね、
うん、
で見え方も違うのよ、うん、白いものが目立つの、
うん、
例えば足袋ね動くしね、
うん、
で白いお道具がパーッと出るから、またお花も白い花にしましょうみたいな、
うん、
とか赤もいいのよ、冬のそのろうそくとか油火で見える赤だから、朱塗りのお膳にしてみたりとか、そういうことで楽しんだりね。で、
なるほどね、
火鉢もこんなちっちゃいんよ。
お、
火鉢もちょっと置いたりするの、
うん、
で今じゃったらもうこう寒かったら大きいのじゃないとと思いがちだけど、うん、大体人間は棚心、手、
うん、
手のひらが温まれば全身回る、
うん、
で場所も狭いからね、で手のひらさえ 手に当てられる、そのかなんていうの、かざすじゃなくて、ぺちゃーんとあったかいところに手を置くというか、うん、まあ、うん、北海道みたいなもんかな、うん、今のそんな感じで、全体を温めていくようなね、うん、独特な楽しさがあるよね、
うん、
で暗いということは五感が働くのよ、
うん、
目もやがてすぐ慣れてくるし、でこれ何の味じゃろうと、何じゃろうと目で見えんでも集中して口で、あ、これは何とかの味じゃないかなみたいなことを、していくと、ものすごく自分がこう、とっても敏感になっていく、 そういうことを感じることができたり、
うん、
独特なあのお茶になるね、
うん、
それとやっぱり
やってることは変わらんだよね、
う
ん、
そうそうそう、
例えば1年間、うん、まあ、春になった秋冬っていう、まあ、4つの分け方としても、うん、例えば寒い時期にやることも大体同じことをするけども見え方が変わってくるっていう、
う
ん、
そうそう、
で皆さんもお召し物も変わってくるっていうところよね。
そうそう、
楽しみ方が夏は夏であれでしょ、視覚的に楽しめるものもあったりするよね、う
ん、あるよ。
ただ冬はその白が綺麗だったり、うん、赤が綺麗だったりするから、うん、っていう文献も残ってたりするの、うん、誰々さんにお呼ばれしました、誰々さんの旅がすごく綺麗で、
うん、
楽しい一夜を過ごすことができましたみたいな、
ない
ないよね
見つけたことはないけど
そうだったんじゃないかと
私のところではみんなで感じてる、
ね、あ、なるほどね。
ほらほらほらほら、旅が目立つじゃろうと、
親
から綺麗に歩こうねって。
あ、それは言えるかもしれない、
うん、
やっぱりこう視点でね、うん、こうやっぱり皆さん座るから、
うん、
足元が見やすいんだよね、
うん、目立つのよ、
目立つからね、
うん、で今は靴の歩き方をしてしまうのよ、うん、ちょっと違うんよ。だからちょっと旅の歩き方、あの亡くなった王先生が言われていたのは、旅の裏、あ、足の裏っていうの、
うん、
が一番汚れるから、
うん、
そこを見せないような歩き方。
うん、確かに、
うん、
それはね、
うん、
ええこと言うね先生そうやな、うん、
見えん方がええな。
あ、確かに、
うん、それがまた美しかったりする、
うん、
最初はちょっと戸惑うけれど、もう普通にできだすから、まあ多分 DNA の中にあるのか、すぐでき
だ
す、
まあ、焼却さんに、うん、焼却に向けてお尻を向けるなだとか、うん、よく聞くけども、
うん、
足の、まあ、旅の裏を見せるなと、
うん、
それはちょっとそうやね、
うん、
確かにいいかもしれない、
うん、
まあ、それがまあ夏場の暑い時のお茶ってやっぱ裸足で来る方っておったんやろか。
あったと思うよ。
あ、それはあって
全然 OK じゃったと思う。
で今はもう旅が普通よね。靴下、
今靴下も OK。
お
ー、あの洋服の時
着物を着ましょうと、
うん、
畳だと、
うん、
皆さんは何を履かれるんですか今時代的に、
うん、
靴下ですか旅ですか。
着物を着なさったらもう必然、何の質問もなく旅になって
る、ね、なるほど。
おー、洋服でも足元だけ旅を履きなさる人も半分おるね。
お、
言ってないよ。
お、
その旅の感覚を身につけたいという感じかもわからん。それもあると思う。
なるほど。やっぱ旅は価格帯的にも手が出しやすくて、うん、みんなとりあえず買ってみようって思えるんだろうかな。
そう、と思う。アジアの子じゃったね。うん、中国の方の子じゃったかもしれん、留学生の子が、うん、あの旅の形はあれは許せんと言って気持ちが悪いと言いたしておった。
おお、
ゾッとするって、
うん、
転職のような、うん、見え方になってしまうんかな。
うん、
それはちょっと印象的で、
日本の文化だよって言い返したわけやね、
うんうん
まあ、いろんな人がおるから
いろんな人がおる、だから日本でもそういうふうに感じる人はもしかしたらこれから出てくるかもわからんけど、
ね、うん、
でもとっても体にもええらしいけんね、その親指、
また、
うん、
あれ、そうそうそうそう、親指と他の指のとこ分かれてるもんね、
うんう
ん
う
ん、あれが通常よね。
通常よね。
5股4股とか、
うん、
今はあるん。
旅ので、見たことはない。
ない。あ、じゃあこれから出るかもしれないし、うん、そこはもう旅じゃなくなっちゃうよって
なるかも
しれないよね。
うん、まあ、だいたい畳がないお家も増えとるから。
うん、
で、正座はちょっとは体にいいはずなのよ、
うん、
足にもいいけれど内臓にもいいから、うん、ちょっと背伸ばさな、うん、座りにくいので、けれども長い時間するという正座をするというのは拷問みたいなもんじゃから、
もう血は通わないからね、
うん、
確実に、
うん、これはちょっと文化として少し変わっていきそうな気はする。
うん、正座をね長時間しなさいって言われて耐えられるのは、うん、本当に今の子はいないと思うよ。いない。
私らでさえ、私が あのどうにも調子が悪くて整体に行った時に、あなたはご存知ですか、両足首が脱臼してますよって言われた。
へえ。
なんか我慢しよう思ったらいくらでもできるけど、浸透滅却すれば日もまた涼しいと言うてしよった時期もあったけれど、こりゃいかんと思って、やっぱりあの来る子らにも無理はするなという。
確かにそれはどうなん、どう思う、無理はするなってどう思う、うん、俺はね多少、うん、法事だとか、はいはい、お葬儀、
うん、
まあ今は椅子の場合もあるけど、
うん、
まあ、家族葬とかでさ、うん、畳の時もあるじゃない、
あるね、
で和尚さんがお経を読んでいただいていると、
うん、
その間、まあ、30分から1時間ぐらいかな、
うんうんうん、
その間を正座するかしないかっても結構、うん、まあ、それは極端に長いけど、
うん、
まあ、我慢することも多少あってもええんかなとも思いながら、うん、
ちょっとしてみたら、
うん、
あ気持ちがいいよ、
うん、
内臓もシュッとするし、
うん、
でも、全然できんかった子でも一手前分だいたい20分ぐらいはできる、
うん、
ようになる、ね、
うん
うん、それ以上はちょっとああしてみたりこうしてみたりして、だましだましで無理はせられんよ言うて、お椅子も準備してますということで。でも一切最初からせんとなると伝わりにくい、腹に据えにくいし、
でそのかなちゃんがさ、まあ、武士流で、うん、まあ、いつ戦になってもいけないから、うん、足がしびれさせちゃいけないと、だから最初の入り口までは、
うん、
まあ、正座でいて、
うん、
まあ、一言交わす時に足崩させてもらっていいですか、うん、だとかだったらいいんじゃないのって話は僕もまあ確かになと思うから、
うん、
最初からね、
うん、
正座を全くしないだとかってもあれかもしれないけど、うん、もうちょっとはね、
うん、
やってもいいんじゃない
か
な。
かっこいいよ、また男の人の正座のちょっと足を広げたくっと座る形とか、とてもいいのに。竹中半兵衛さんはずっと、ま、足を組んでもいたけれど、貧乏ゆすりをしてたらしい。
なるほど。
ずっとで武士の本分は敵が来た時に即戦えんかったらいけんわけじゃけど、そういうことで、だからあの男性軍がいらっしゃった時には必ず私もそれを言うて、あのどうぞ足をねここからは崩してくださいと、なぜならば暴漢が来た時にあなたが戦わずに私が戦おうってどうするんですかと言うて、
なるよね、
うん、面目丸つぶれですから男性軍の、
そうよね、
うん、しかも私は秘釈で戦うことになるわけだから、
ね、ないもんね、あとはもう言うかけるしかないもんね、
うん、そうないもん、
一回だけだよね、
一回でしま
うよ、かもうこうよね、そうそう、もう何回か
間違って自分で、
そうそうよね、何回かこうねかけて戦うしかないもんね、
ないけ、
確かにね、まあ本当まあ時代に合わせて、ただじゃあもし当時、うん、椅子があったらみんな使ってたと思う、うん、
椅子の工夫みたいなのはあったと思うよ、座れん人が、うん、だから間に座布団敷いてみたりとか、うん、失礼しますと言うてやんなさる分には全然 OK じゃったと思う、うん、
なるほど、
みんなそうなっていくし、
うん、
まあ今ほど、うん、アスファルトとかそういうのがなかったから あんまり痛めつけてないから、
うん、
それにそれほど長寿でもない人が多かったじゃろうからはあるかもしれんけれど、絶対、うん、あなたは座れんからいけませんじゃのいうような文化ではないと思う、人と人がどう楽しみますかと、お茶を介してね、そういうところでしかないわけだから、
そうね、
うん、
ごめん話がかなり
脱線した、
まあまあね、寒い時期のお茶ということで、うん、現代はぬくぬくの部屋にする、最初からするの、うん、それともやっぱり時間を追ってぬくくしていくの部屋
は、いやいや、ぬくいところに入ってもらわない意見という感覚だと思う、
なるほどね、
これは面白くない、
うん、
あのね、この間ゆきえさん姉さんが遊びに来ておくれた時に、
うん、
うちはあの開けとかないと、
そう、ね、
ま、全館ブザーが鳴っちゃうので、うん、ということで、そうしたらば、うん、座ってらっしゃる時に、あら霊気って気持ちがいいねと言った、
うん、私息だね、
息
そっちを取ると、
そう、
うん、
だからぬくぬくに来てもろって、
うん、
来て来てくださいよと言うて、それで湯たんぽを抱っこさせて、
うん、
そして霊気をふっと感じる時があるというのは、うん、なんと気持ちがいいですねと言った。だから、今は夏は涼しくしすぎるし、
うん、
冬は暖かくしすぎる
ので、うん、誰に合わせとなのね、あれ ね、
本当に
難しいよね、
うん、
話めちゃくちゃ変わっていい、
いいよ、
温泉の中でお茶とかってある、
昔は温泉というか、あの林間茶の湯っていうのがあったね。
林間茶の湯、
サウナ、サウナをしても、昔はお風呂よりもサウナじゃったっけね。
へえ。
で浴衣という字漢字で、うん、浴びるに着るでしょ、うん、浴衣ってバスローブじゃから、あれは。
お
サウナでこう汗いっぱいかいたん出てきた時にバスローブをかけてあげるように浴衣を着せて、うん、汗拭いてもう一枚着せて汗拭いてみたいな、あれが浴衣の元。
究極のその贅沢とおもてなしで、うん、じゃあ今日のお茶席は温泉でしますと、うん、湯に浸かりながら持っていきますんで、うん、どうぞこの温泉でゆっくりしててくださいっていうこともある、うんうん、
なかった。
なかった。考え
るよね。林間茶の湯は、うん、まあお風呂なりサウナなりしてもろて、うん、そして出てきてもろ て、ね、食べてもろたり飲んでもらう、まあ、
そりゃそうだよね、衛生的に。そうだよね、
衛生的に。美味しくないところの中では、やっぱお酒はええかもしれんけど、よく、
まあ、体には悪いけど、
ね、いや悪いかな、
体には悪いんだけど、うん、ああなるほどね、
ま
あ、
1日仕事じゃ、1日楽しめるその流れにお茶があったぐらいのことで、
じゃあ湯上がりに、
そう
湯上がりのお茶席かな、うん、まあ、短く20分30分が、うん、贅沢だったと。
そうそうそう、の中の1日遊びましょうの中の今お茶も一つじゃったと。
あ、まあ寒いお茶と全く関係ないけど、ちょっと聞いてみた
ら、いやいやいやいや、いや、ほこほこに、
よね、
ほこほこで
気持ちがいいと思う。どうやって温めるか、体を温めるかだと思うわけよ、招く方からするとよ。
そうな、
来てもらった方を、
そうそうな、
視覚聴覚いろいろとさっき五感を言ったじゃない、うん、極論は、うん、もう体温めちゃいだと。
そうな、そうなるな、うん、ほじゃけん、迎え付けの時から甘酒を出したりして、
うん、
中温めてもらうて、席でもう一番温かいのはやっぱり火と湯気、うん、視覚的にも、ね、匂いも、
うん、
そうやって本当にふんだんに楽しんでもらうと、うん、これ夏やられたら地獄やから、やっぱり冬の楽しみで、
ね、夏は夏で、ね、氷で見せたりだとか、
うん、
だ
から、そうそうそう、
それはね、夏に楽しみにとっておこうと思うけども、うん、なんだろうな、いろいろとな、まあ不景気流行ということで、うん、昔はお正月一番寒い日、まあ、夜が長いからこそ、うん、まあ、お茶事として、うん、まあ、いろいろな楽しみ方があったと。で、そうそう、今は空調で部屋の温度は変えられるけども、うん、まあ、それはそれでやる人はいるが、
うん、
まあ、かなちゃんの場合は、うん、その寒さも楽しんでもらうような人として、そうそう、うん、今でも
せっかくじゃから、
せっかくだから季節を楽しんでいただいているっていうのが今のお茶の流れかな、
うん、あのお天気の悪い時はちょっと暗いですよと、お天気のいい時は眩しいですよということも、うん、大事なような気がして。
なるほど、
うん、
またね、我々の配信が全て正しいわけじゃないです。
いやいやいやいや、私はいいと思って言ってます。
ああ、なるほどね、はい。なのでね、皆さんももしね、はい、いろんな先生方がいると思いますから、その違いもね、
うん、
楽しんでいただけたらいいと思います。
そうです、そうです。
その配信聞いて興味が出た方は、近くのお茶、はい、お稽古、
うん。
これって今インターネットで検索して、例えばよ、
ええ、
お茶のお稽古場って、皆さん、どうやって告知しよう、う
ん、なんか例えば流派の中に入っている方は、うん、出しますよというようなのがあった
広報で、うん、まあ、広告として、
うん、そう、愛媛県であれば
○○道場どこそこそこ連絡先、うん、住所みたいな感じ、うん、なるほどね、
うん、そういう形もあるし、うーん、私はやっぱり口コミというか、それが一番、
まあそうです
ね、うん、かなという気はしてるわね。
確かに、まあ、あとはね、スローカフェさんのようなご理解があるような場所で、うん、いろんな場所でやってるお稽古はその場所が、ね、告知とかしてくれたらどんどん広がるかもしれないね。
そうそうそう、もう何しろ、うん、そこでいろんなことを体験したことがなんとなく身についてきて、それを日常に応用できるという、なんとなくこう染み出すみたいなね、
うん、
こうポイコーンと頭を下げる動作がなんとなく染みついて、あなたのお辞儀は綺麗ですねって言われ出すと、2年ぐらいかかるみたいだけ ど、
ね、
そういうものが物言いとか、うん、人に対するお言葉とか、うん、態度とかにも出てく、うん、2年経てば出てきてるっていうことじゃと思う。
ありがとうございます。
ありがとう、
はい、 年明けでね、なんか今年から始めようと思う方もいるかもしれませんので、うん、まあ思いついたらお茶を選んでいただければ、
はい、そうですが、しおこをこの間してみたら綺麗に忘れとったね。
めちゃくちゃ忘れてたね。
びっくりした。
これはね、うん、危ないね。
危ない。だからみんなは翔くんはシャカシャカぐらいはできるもんだと思って
ます。思っとる。こんだけ話も聞きよるし、まあちょくちょく知識は入ってるぞと、うん、まあ受け答えもできてるし、うん、分かってないわけじゃないと思われてるわけよね、
う
ん、
そう、
分かってないよ。
びっくりした。まさかあそこまで飛んでしまっているとは。
そうだよね、まあ、言い訳すると、まず道具がこっちやったかなから始まって、うん、ああでもちょっとやっぱり、でもそれがやっぱりズバッと言えなかったし、
うん、
いざこうやってやろうとした時に、うん、あれどのくらいすくうんやったっけとかさ、うん、コンコンとかしてさ、あこれどうやるんやったっけ、うん、っていうのは確かにあったので、うん、
あったね、
たまにはやんなきゃいけないなと
思いました。と思いましたので一応準備はしておりますので。
はい、わかりました。僕もちょっとずつね、
はい、
やりたいと思います。今日もいろいろと教えていただきましてありがとうございます。
ありがとうございました。
最後まで聞いていただきましてありがとうございます。
はい、ごきげんよう。
本日はここまで。また聞いてくださいね。